行伝18章です。でここでのメッセージの題は私の民、私の民、これは9節と10節に出てきますけれども、恐れないで語り続けなさい、私の民がたくさんいるからだというところから来ています。それでは1節もう一度お読みします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行ったとあります。その後とありますけれども、これはパウロがコリントのアレオパゴスというところでイエス様の復活とまた天と地を作られた神について紹介したところですね。その後にアテネを去ってコリントに行ったということになります。この18章の手前のところには死者の復活のことをパウロが話したら、あるものがあざけって、そしてあるものは後で聞くことにしよう、そして何人かの人が従ったとあります。このようにいろいろな反応がありますけれども、ここでこのアテネにおいて特に教会が建てられたわけではないというところに注目してほしいんですね。他の箇所では例えばヨーロッパ選挙が始まった時はピリポが最初でしたけど、ピリポですね、ピリピか、ピリピですね、ピリピが最初ですけれども、そこにおいても教会が建てられ、そしてテサロニケにおいても教会が建てられましたけれども、このアテネでは何も特にこう大きな神様の技というのをパウロは見ることができませんでした。そういうこともあって、おそらくここでのパウロの心境は落胆であったと思われます。実際に第一コリント人への手紙の第一においてパウロはこう言ってるんですね。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたということです。ですからパウロはこのアテネにおいて、がっくりしていた、あるいは、間違った判断をしてしまったのかとかですね、いろいろ考えていたのかもしれません。そして方向性がなかなか見えません。これからどうやっていけばいいのかわからないというような、状況でありました。けれどもこの2節以降を読みますと、そのような時にでさえ神様がパウロに働きかけてくださって、後のパウロの宣教においてとっても重要な出来事に出くわします。読んでみたいと思います。2節ですが、ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたため、近頃イタリアから来ていたのであるとあります。ごめんなさい、続けてみますね。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に食事をした、仕事をした、そうですね、彼らの職業は天幕作りであったとあります。このアクラとプリスキラという夫婦に出会うことができたわけです。彼らはユダヤ人が迫害というか追放ですね、ローマから追放されていたので今ここコリントに来ているということであります。そしてたまたま同業者であった、同じビジネスを持っていたんですね。そこでパウロはその手に職を持っていましたから、その彼らのビジネスに参加して、彼らの下で働いたって言ってもいいかもしれません、または協力してたというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、このアクラとプリスキラ、彼らはビジネスだけではなく福音宣教の道路者となっていきます。このアクラとプリスキラが他の箇所でもたくさん出てきます。そしてローマ人への手紙でパウロが2人のことを次のように紹介してるんですね。キリストイエスにあって私の道路者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。自分の命の危険を冒すまでの道路者になったということなんです。 まあ、道路者って言ったら何かって言いますと、まあもちろん福音の働きを一緒に共にするものですけれども、それよりももっと大事なのはですね、この自分の命っていうか、まあなんていうんですかね、こう犠牲をですね、本当に必要な時にこう追ってくれるような人ですね。そのような思いを一つにし、そして心も一つにしているような、まあ、人物であります。でこの人たちとパウロがこのアテネにおいてうまくいかなかった後にですね、神様は出会わせてくださっているわけなんですね。ですから私たちにとって無駄な時っていうのはないんですよね。この時は無駄であったかもし、無駄であったと思われるような時でさえですね、神様は何一つその出来事をゴミ箱の中には入れてしまうようなことはせず、私たちはその時は理解することはできないかもしれないけども、必ず神様は素晴らしいことをそこから行ってくださるということを私たちは知ることができるわけなんです。パウロは残りの生涯にとってとっても大切な兄弟姉妹に出会うことができたということができます。そしてパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしたとあります。まあ、街道という言葉ですね、あの教会道を思い出してしまうかもしれませんが、あの私イスラエル旅行に行って分かりました。あのたくさんの街道の遺跡とかですね、またその模型を見てきましたので、これはもちろんユダヤ人の、あの街道でありますね。いつもの通りですね、パウロはユダヤ人の礼拝する場所に行って、そして、この福音を述べ伝えたということです。で安息日ごとにと書いてありますけれども、平日は天幕作りをしていたわけです、ね、でこのような生活が続きました。でパウロはこれからどのようにしていけば よいかわからなかったんですけれども、神様への奉仕をやめるようなことはしなかったんですね。いつもの活動、この基本的なですね活動というのをやめることをしなかったんです。これとっても大切なんです。私たちが方向性が見えない、またはその落胆している、そのような時に最も大事な、この私たちを押しつぶさない、自分自身を押しつぶさない方法というのはですね、いつもの生活をしていることなんですね。いつものこの与えられた責任というのをこなしている、まあ、あのもちろんあの霊的には私あの福音伝道とかですね、神への奉仕、神様にお仕えするということを続けて行っているということがとっても大切になります。まあ、私はあのスクールミニストリーというところにアメリカにいて、そこにいたんですが、多くの人がですね、これからどうやって神様に用いられていくのかっていうのがわからない人がたくさんいました。どこに宣教に行けばいいのか、どういう形で奉仕すればいいのかってわからない。でそういう人たちはよく老人ホームに行ってたんですね。近くの老人ホームに行って聖書を教えてたり、していたわけなんですけれども、あのそのような形で本当にいつもですね、こう自分を神様に用いられるようにこうしておくということをしていたわけですけれども、パウロもそのようにしていました。そして、この話の舞台になっているコリントの町というのがとっても大切になってきます。コリントは貿易都市でした。で聖書の地図を見ますと、ちょっと後ろの方ある人は開いてください。今私が見せますが、このようになってますね。ギリシャのところに、ギリシャですが、ギリシャというのは、この、ヨーロッパ大陸の下の方の出っ張っているところにあり、さらに見てみると島みたいになってるんですね、最後のところが。けれどもこれは島ではなくですね、地続きになっているわけなんです。つまりここの、ここ離れているようで実は離れていない、地境って言っていいんですか、地に、山かいあのさ狭いって書くんですが、狭いのこの部首が山になってるやつですねまあいいでしょ、まあいいでしょ、こうなってるわけですよ。そしてこうすごく狭くなってて、そしてこう大陸があって、実は、こう地がつながってるんですね。島になってないんですよね。でそのつながっているところですね、この細い部分がコリントの町なんです。 コリントの町なんです。ですか。そしてその当時の世界は、世界の中心地はローマです。でローマは西側にありましたですね。ですから、もちろんその時アメリカ大陸というのはまあもちろん人は住んでいたわけですけれども、ヨーロッパには発見されてないわけで、貿易というのはその中心地のローマと他の地域をつなぐのは東から側しかないわけなんですね。ですからその貿易は必ずその東から来て、そして船を通してローマに行くということになります。そこでギリシャのところにあるこの海を渡っていけばいいんですけれども、ものすごく荒れている海なんです。そこで、そこは難所と言われて、普通だったらまあ2時間ぐらいで行けるところがですね、何十倍もかかってしまうというようなところだったんです。そこで人々はどのように行ったかというと、そのコリントの町に行きます。でここの、幅というのはなんと8キロぐらいしかありません。ですから東側からこの荷物を下ろしたら、陸で運んでって反対側の方まで運んでって、そして他の船に積んでローマに持っていくというふうに行ってたわけです。ですからそのローマ、コリントの町はまさに貿易っていうか、このもう盛んにこの荷物がですね、西から東に、東から西へと行っていた町だったわけなんですね。でそのような町であったので、まあ船に乗っていた男たちはその世界中を回ってこう船に乗っている男たちはですね、そのどこかのこの港に行きますとですね、こう女遊びとかお酒を飲んだりですねするわけなんですよね。解放感にこう浸ってですね、でそのような状況からですね、このコリントの町は宝刀と淫乱の町として知られてたわけなんです。まあ、どの国にも、このそのような街っていうのはありますよね。日本だったら歌舞伎町みたいなのがあるし、アメリカだったらラスベガスみたいなのがありますけれども、コリントは、そのような街だったんです。でギリシャ文化そのものがですね、まあ、日本の文化もそうですけれども、こう不道徳な、まあ、文化を持っているわけなんですよね。男性が3人の女を持っていたって言われるんですけども、奥さんとあとそばめと、あともう一人なんだっけかな、忘れちゃったな、あガールフレンドですね。そばめの他にもガールフレンドがいたっていうんですね。でそれが当たり前にされていて、でもそのギリシャの中でもコリントはひどい町だったっていうふうに言われてるほどだったんですね。でそしてさらにひどいのはですね、ここでヴィーナスの神殿があったんです。でヴィーナスっていうのは性欲の神なんです。1000人ぐらいの女性が女祭司としてそこで奉仕していたんですが、奉仕していたというのは何によって奉仕していたかというと、山のところからですね、こう降りてって、丘のところから降りてって売春婦をしていたんです。そしてその取ったお金で、まあ、その神殿を守っていたということで、まあコリントの町を挙げてですね、売春事業を行っていたんですね。地方公共団体が売春事業を行っていたようなものであってですね、それほど、こう不道徳な町、堕落した町だったんです。けれどもそのような町でパウロは福音を語っていたという背景を、皆さん頭に入れておいてください。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくるとあります。思い出してください。シラスとテモテはベレアですか、ベレアですね。ベレアのところでパウロと別れたんです。彼らは踏みとどまったんですけれども、暴動がテサロニケからやってきたので、パウロの命が危ないので、パウロだけがそこを離れることにしたわけです。そして一人ぼっちだったんです、パウロは。けれどもマケドニアからやってきたわけです。そしてパウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがメシア、キリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。パウロは大いに励まされたわけです。シラスとテモテという、この彼らの存在というのは、パウロにとっては非常に大きいものでした。 またイエス様ご自身も、宣教に出かけるときは二人で行きなさいとおっしゃったわけであってですね、チームでいるということは、福音宣教において必要なんですね。それがパウロがなかったために、まあ、この前私は話させていただきましたが、アテネにおいてはうまくいかなかったのではないかということを話させていただきました。けれども今、シラスとテモテがいます。そして、さらに励まされたことは知らせを受けたわけなんです。一つはピリピからの知らせですけれども、なんと献金を持ってきたわけなんです、シラスとテモテが。で、ピリピの、いた人たちがですね、思い出してください、少ししかいなかったんですよね、ユダヤ人たちが。だから川辺に行ってこの祈り場のところでパウロが福音を語ったんですけど、パウロが牢獄に入れられてしまう、投獄されてしまったっていう、鞭打たれたとか、そういうことが起こったんです。そんなに大きなですね働きっていうのは起こらなかったんですけども、なんと教会ができてですね、そしてパウロのことを思って献金をするほどまでになったわけなんですですね。これをパウロは喜んでいました。もお金が入ったということを喜んだというよりも、そのように教会が建てられている、そして、この福音宣教のためにお金を捧げるほどですね、彼らが神の恵みに満たされていたということなんですね。そのことを神、彼らはパウロは知ったわけですね。それで喜んだわけです。そして、テサロニケの教会もですね、あれほどひどい迫害をですね、彼らが受けていたのにもかかわらず、すごい期間、2、3週間、1ヶ月弱しかいなかったんですね、テサロニケには。なのにもかかわらず、このテサロニケ人への手紙っていうのがあるんですが、そこには、彼らのですね愛と信仰はですね世界中に広がっているというような表現をパウロは使って、実際にそうだったと思うんですね、あらゆるところに伝わっていたという。そしてパウロは何も言うことがないほどですというふうに褒めていますけれども、そこまで力強い教会になったということなんです。ですからひどい迫害、困難に出会ったわけですけれども、確実に神様の御業が行われていたということで、それによってパウロは力づけられたんですね。そして具体的にお金が入ったので、もう天幕作りの仕事をする必要はなくなり、この日々パウロは御言葉を教えることに専念したわけです。そしてイエスがメシアであることをはっきりと宣言したと、まあ、少し表現がさっきと変わってますよね。消去しようとしたっていうふうに書いてありますけれども、ここではっきりとこの確信を持ってですねメッセージをすることができました。ところがですね、また反対に遭うわけなんです。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。暴言を吐きました。そしてパウロの言葉、かなりきつい言葉のように聞こえるかもしれませんけれども、とっても大切な神様の真理を私たちに教えてくれてます。福音を伝えるのは私たちの責任ですけれども、信じるのは私たちの責任ではありません。その人々が信じるのは私たちの責任ではありません。福音を伝えたらその責任は解除されるんですね。そのことをパウロはここで話してるんです。あなた方の血っていうのは、このあなた責任ですね、あなた方の頭上に降りかかれ、責任があなた方の方にあるんだということなんですね。で、主が預言者エゼキエルに次のように話しています。私が悪者に、悪者よあなたは必ず死ぬという時、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ、そして私は彼の血の責任をあなたに問うですね。あなたが悪者にその道から立ち返るように警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない、しかしあなたは自分の命を救うことになるですね。分かりますか、今言ったこと分かりました、読んだこと分かりましたか。その神様が言われたように語りなさいって言われた時ですね、語ったら、たとえその人がこの神様に立ち返らなかったとしても、責任はあなたにはないよって言ってるんです。 でももし語らなかったらその人が滅びるどころかあなたも責任が問われるよって言ってるわけなんです。ですから福音を語ることだけが責任なんだよということなんですね。これとっても大切です。このことがわからないとですね、特にこのイエス様をなかなか信じない日本においてはですね、説得しようというふうに努力してしまって、私はよくその間違いを犯してしまうんですけれども、そうではなくてですね、福音を平坦に、はっきりとですね、しかもね、語っていく必要があるんだということで、それだけでいいんだということなんですね。そしてそこを去って神を敬うテテオユストの人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたとあります。今異邦人のところに行くと言いましたけれども、実際にですね、このテテオユストという人が、イエス様を受け入れたわけですね。神を敬うという言葉、これユダヤ人ではなくて異邦人に当てはまります。ユダヤ教をですね、このイスラエルの神を、これが本物の神だというのを思っている人たちですか、それが、神を敬う人ですけれども、そして、彼が信じたわけです。でたまたまですね、街道の隣だったんですね。だからこの街道管理者のクリスポも信じた。まあ、ユダヤ人でしょう。管理者と言ってる限り、ユダヤ人でしょう。信じたんですね。そしたら連鎖反応的にですね、その管理者が多くの影響を持っていたので、他のコリント人たちが聞いて信じたとあります。で、この管理者っていうのを、ただその建物を管理してるっていうふうに考えないでください。立法学者と似てるんですけれども、その、トーラ、立法ですね、トーラっていうんですが、それをもう管理しているっていう意味になります。ですから、こう霊的にもですね、こう管理して、人々を管理しているっていうことである、まあ、指導者っていうんですか、その人がイエス様を受け入れたわけです。ですから、他の人々にも影響を与えて、この人々が信じていたっていうことになります。で、ここでパウロは喜ばないんです。逆に恐れます。でその恐れに対してイエス様の言葉が次にあります。ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。恐れないでというふうにイエス様が言われたということは、パウロは恐れていたということですよね。まあ、私たちと同じ人間だということが分かると思います。で、私たちがいろいろなそのような否定的な感情を持って、ああクリスチャンとしてダメだなって思うかもしれませんけれども、逆に言うと人間だということを表しているんですよね。でその時に大事なのは、私たちがその時に神様に、から声を聞く、神様から慰めを受ける、力づけを受けるということが大切になるわけですけれども、何を恐れていたか、それは危害を受けることを恐れていました。危害を受けることを恐れていました。パウロの宣教は迫害の連続です。小アジアにいる時にはルステラにおいてパウロが石打ちを受けたことを思い出してください。他の人たちは死んだものと思ったほどでした。そしてヨーロッパへの宣教はピリピにおいて鞭打ちがありました。テサロニケでは暴動が起こってベレアに場所を移してもユダヤ人たちが騒ぎを起こしたわけです。そのような物理的な迫害に対してやはりこの心理的な影響というのは強いと思うんですよね。まあ、思うというか強いですよね。まあ、私はそのような物理的な迫害というのは受けたことないですけれども、必ずこのような、心理的なものというのはかなり大きくなると思います。で、そのようなことがなぜ起こるかというと、必ず誰かが信じていくから起こっていくんですね。ですから同じパターンをパウロはここで予測したわけです。それで恐れたんです。 で、私たちもですね、自分たちの生活の中でこのように恐れるっていうことがあるんですね。自分は神様の御心を行っているというふうに信じてやってきたのに、問題や試練に出くわすということがあります。そして恐れるわけですね。本当にこれ神様の御心なのか、わからないというふうな疑いが出てきます。こう道が開かれるというよりも道が閉ざされているんではないかというふうに感じさせるような恐れが出てきます。けれども神様はいくつかの約束を与えられてパウロを勇気づけているんですね。一つ目の約束は神様ご自身がおられる、イエス様ご自身がおられるという約束です。私があなた方と共にいるのだという言葉です。これも説明が必要ないと思います。恐れている時のまず第一歩の問題の解決は主が共におられるということであります。主は預言者イザヤを通してこう言われました。あなた方が水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなた方は焼かれず炎はあなたに燃えつかない。どんな試練の中にあっても主はあなたと共にいますよというメッセージです。そして二つ目の約束は誰もあなた方を襲って危害を加えるものはないということであります。具体的にこれ今までは暴動とか起こったけども今度は起こらないよ、危害はないよという具体的な約束です。そして三つ目の約束がですね、これが面白いんです。大勢の人が救われるっていうんですね。私の民はたくさんいるというふうに神が前もって救いに定めている人たちがここにまでたくさんいるんだということなんです。これ面白いんですね。アテネの町と比べてください。アテネの町は学問都市です。知的な人たちがたくさんいました。コリントの町は主乱と淫乱の町です。神の民になるという問いをするのであれば、人間的に考えたらよく物事を考えて人生のことを考えているアテネの町と思ってしまいますよね。けれども実際は全く逆なんです。コリントの町の人々が多く救われていくということなんです。それはなぜかと言いますと、彼らがお酒を求めていた、また女や男を求めていた、その植え替わきというのは実は神によって完全に満たされるからなんですね。パウロがこう言いました。酒によってはいけません、そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさいって言ってるんです。酒によっちゃいけないよ、御霊に満たされなさいって言ってるんです。なんでこの2つを1つの言葉で言うんでしょうかね。不思議だと思いませんか。これはお酒によって満たされたいと思っている、そのお酒を飲む動機というのがですね、実は神様を求めるその上渇きなんですよ。神様を誰もが求めているわけなんです。ですから先ほど歌ったように、谷川の流れを慕う鹿のように私の魂は神を、生ける神を求めて慕い喘ぎますと言ってます。でそれがなかなか満たされないから、何かによって満たそうとしてお酒とか女性とか男性に走っていくわけなんです。サマリアの女を思い出してください。5人でしたっけ4人でしたっけ忘れましたけれども、男と結婚して失敗して、今は結婚もしてないで同棲していたということなんです。でもその女が信じてですね、サマリアの町にリバイバルが起こった。多くの家サマリアの人たちが信じたわけですよね。コリントの町もそうだったんです。で私たち人間的にはですね、あ、この人は救われるかもしれないと思っている人たちがいるかもしれません。で、あ、この人無理だって、もう問題だらけだからっていうふうに思うかもしれません。 でも神様はですね、不思議にですね、この私たちがダメよあの人はっていうような人を逆に救ってくださるんです。まあ、よく話があるんですね。反発、例えばこう、求道者のですね、聖書の学びがあるとですね、あ、すごいですね、これは素晴らしいお話ですっていう人がいてですね、あとは、ダメだよこれ、これこうだよ、こうだよって言ってですね、一つ一つに反論してくる人たちがいて、反論する人がこういるんですよね。で、その時に、困ったなと思うんですけど、その反論する人が一番最初に、クリスチャンになって、そしてイエス様をですね、愛していく、熱く愛していく人に変わっていくっていうのをもうしょっちゅう見るんですね。なぜかというとですね、求めてるからなんです。ガラスみたいなのがあってですね、それがパリーンと割れた時にですね、その人はイエス様を本当に愛していくようになっていくんだっていうことなんですね。で、ですからコリントの町にはたくさんの神様の民がいたということであります。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けたとあります。神の御声を聞くっていうのはこれほど力強いものなんです。私たちが弱ってしまうのは神の御声が聞こえないからなんですよね。でも御声を一度聞いたらですね、もう私たちは変えられます。変えられるっていうか、こう落ち着きが取り戻されるんですね。1年半いたんです。今までは数週間、あるいは 2,3 ヶ月の単位ですよね。けれども今ここで1年半ですよ。1年半という長い期間いたんです。そしてコリントの教会はヨーロッパの教会の中でも一番大きな教会の一つになったんです。そして神様の約束がありました。あなたは危害を加えられることはないという、神様の約束がありましたが、それが具体的に次の出来事で実現されています。ところがガリオがアカヤの地方総督であった時、アカヤっていうのは アテネとかコリントがあるギリシャのこの一番端っこの方の地域ですね。アカヤの地方総督であった時、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。ここで律法に背いてとありますが、これ法律っていうふうに訳した方がいいと思います。なぜならばユダヤ人はパウロがローマの法律に違反することを行っているっていうふうに訴えたからなんです。他の箇所でもそうでした。ピリピにおいてもテサロニケにおいてもそうだったんです。でテサロニケには、そのような、カイザルに反抗しているということをですね、言ったということで、そこにいる人々が恐れたということな、それによって煽動を起こしたんですよね。そこにいるギリシャ人たちもこう関わらせるようにしたわけなんですね。で同じ手法を使っているわけなんです、このユダヤ人たちが。でもうこの地方総督ガリオの判断はこれまでとは異なるんです。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げようもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはならない。こうして彼らを法廷から追い出した。ガリオは違う判断を下しました。彼らが訴えていることはあくまでも宗教的なことであり、ローマの法律に触れることではないと判断したんです。そしてガリオはこの宗教的なことに関わるのが嫌だったんですね。そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。少しも気にしなかったとあるんですね。この皆の者ってあります。これギリシャ人というふうに他の写本ではなっています。つまりギリシャ人がこの訴えていたユダヤ人を逆に打ち叩いてしまったんです。この反ユダヤ主義と言ってもいいかもしれませんね。そのようなものがかなりローマのところには、ローマではなくてヨーロッパの地域には強かったんですね。ピリピのところもそうでしたね。 あまりユダヤ人がいなかったわけです。で、今このローマでもこのクラウデリオによってユダヤ人がこう退去させられるようにこう命じられたわけですよね。ですから今この時を狙ってですね、ギリシャ人がこう打ち叩いたとありますけれども、これもあくまでも宗教的なことだということで、ガリオはですね、ほっといてたわけなんですよね。で、パウロは今までだったらここで自分の命が奪われるかもしれない危機に立たされてたんですけれども、守られてしまったわけなんですよね。そこでパウロはなお長らく滞在したとありますけれども、ある時を機会に、エルサレム、またアンティオケに行こうとするわけなんです。続けて読みますね。兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出発した。プリスキラもアクラも同行した。プリスキラもアクラも同行してます。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで神を剃ったとあります。パウロは異邦人に福音を伝える使徒として召されていたわけですけれども、彼自身はユダヤ人でありました。この髪を剃るというのは、旧約聖書の律法に書かれていることです。民数記の6章にナジル人の誓願というのがあります。これはですね、何か主に対して特別にお祈りしたいこと、志を立てていることがあります。この自分の人生の中でですね、今まではこうやってたけどこれは違かったけれども、今ですね、主に志を立ててですね、その何か30日とか60日とか期間を決めようとですね、その時にですね、こう心をですね、本当整えてですね、これからのこうやり方っていうのをですね、こう変えていこうっていうふうに考えるわけです。で、30日60日っていう期間、まあ何時間ですね、自分で決めてですね、まずその30日の前に髪を剃るんです。ピシッとですね、剃るんです。その間ですね、ブドウ酒とか強い酒とか、あとブドウの実とか食べません。こう刺激物を取らないということですね。そして、その30日とか経ったらですね、こう少し生えてますよね、まあ、スポーツ狩り程度になってるでしょうか。そしたらまた剃ります。ピシッと剃るわけです。そしてその髪残しておきます。でその髪を祭壇に持ってって焼くんですね。火に燃やすんですね。その間のものは神様に捧げますよっていうことを象徴していたわけなんですね。そして誓願を立てるわけですね。使徒の働きっていうビデオがあるんですけれども、それを見るとですね、このところをちょうどパウロがなんですか、マルコン
鶴
天ですね、鶴天になっているところなんですが、そのようにパウロがしました。やっぱパウロはユダヤ人ですね。ユダヤ人だっていうのをここで見ることができます。でさらにですね、これユダヤの祭りに参加するためにエルサレムに行こうとしているわけですね。彼らがエペソに着くと、エペソというのは、また戻ってます。アジアの、小アジアのところです。トルコのところに戻っていますね。エペソに着くとパウロは2人というのはアクラとプリスキラですね、を残して自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じたですね。いつものように、福音、いつものように福音伝道を行っているわけです。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船出してとあります。パウロはですね、ここで福音を述べ伝えたいなというふうには思ってましたけれども、優先順位がですね、ユダヤ人の祭り、どの祭りか分からないんですけども、杉越の祭りか五旬節かどれか分からないんですけれども、何かに参加しようとしていたわけですね。そしてエペソには行きたいと思ってたんです。だから帰ってきますっていうふうに言ってるんですけれども、神の御心ならっていうふうに付け加えてます。これ御心っていう言葉ちょっと分かりにくいんですが、英語で言うと意志でですね、神様の意志ならっていうことですね。だからパウロはこういう帰ってくるという意思を持っていたんですけれども、神様が違うことをお考えになっていたら私はこれをできませんよということであります。でこのように、自分の計画ではなくて神様の計画を私に実現してくださいという姿勢を持つことが大切であります。
毎日の生活でこう計画していたことがですね、突然こうストップしてしまったけれども、神様、あなたの御心を行ってくださいということでですね、その変化に順応していくということが大切であります。そして22節、それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキに下っていったとあります。カイザリアです。イスラエル旅行に行ってきました。後で見せます写真ですね。その当時の最も大きな町の一つでありました。この、イスラエルがあってですね、こう海岸都市ですね、海岸のところにあります。ここにここヘロデが作ったんですね。そしてそこにローマの総督がずっといたわけなんです。ですからイエス様が十字架につけられた時はポンティオ・ピラトという人がいてですね、そして後でこれ使徒行伝を読んでいくと数々の総督が出てきますけども、もうそこカイザリアですね。でそこについてですね、そしてずっと南下、南下っていうか、南に下って、そして内陸に入っていくとエルサレムになるわけです。内陸に入っていくとエルサレムです。でエルサレムに登ったとありますけれども、これ実際に登るんです。もちろん都に行くっていう意味もありますけれども、上京するということもありますよね。東京に登るってありますが、別に東京に行ってもですね、こう山に登っていくわけではなくて、こう中心地に行くっていう意味ですよね。けれども文字通りなんです。エルサレムの場合はどこから行ってもですね、こうエルサレムっていうのはこう登っていくんですよね。私もバスですね、こうどんどんこう上に上がっていくんですね。そしてエルサレムに着きます。で登っていって、そしてアンティオキに、アンティオキ思い出せますか。ずっと上ですね、シリアの方です。もうトルコとシリアの間ぐらいのところですね。ずっと上の方に行って、そしてパウロがですね、使わされた場所に戻ったということであります。かなり長い道のりをたった一文でこう書いてあるわけですね。で次見てください。そこにしばらくいてから彼はまた出発し、ガラテアの地方及びフルギアを次々に巡って、全ての兄弟弟子たちを力づけた。今度は、一番最初に宣教旅行に行って、また2番目の時にも立ち寄ったところですですね。ガラテアの地方、小アジアの地方ですね、そこを力づけたとあります。これもかなり長い期間だったと思いますけれども、たった一文で書いてあります。そして19章に、この初めてですね、エペソに行く、ですね、今この主の御心だなってありましたけど、御心だったんですね。エペソに行くわけですけれども、そのように、パウロは、ガラテア地方に行って、兄弟たちを力づけたということになります。この教えとか勧めってとっても大切なんです。一度教会が建てられてですね、はいバイバイっていうんじゃないんですよね。彼らが植えられたらですね、こう植物が植えられたら水注ぐ必要あるわけですよね。その水注ぎが必要なわけですね。それをパウロは今ここで行っているわけなんです。そしてですね、この18章というのは実はコリントが中心になっているんですね。パウロがいなくなりましたですね。けれども神様はとっても面白い形で、面白い人物をですね、水を注ぐ人として置いてくださるわけです。それがこの24節以降に書いてあります。さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていたとあります。アレキサンドリアにいたアポロとありますが、アレキサンドリアともこれも大きな都市ですね。エジプトにあります。アレキサンダー大王からがですね、こう大きな都市にそこの都市を作ってあげる、そこを訪れた後ですね、それからちなんだ名前ですけれども、大きな町でした。で彼は雄弁だったっていうんですね。そしてしかも聖書をすごい知っていた人物です。ですね、それを聞いたら、おおすごいって言ってですね、こう感動するようなメッセージをしてくれる人だったんですね。でこの時にですね、アクラとプリスキラがまだエペソにいたわけですね。ですから、アポロがこうやってきた時にですね、巡回していた時に、こう出会ったわけですね。でこの人は主の道の教えを受け、霊にもいてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明したとあります。面白いと思いませんか。アポロは正確に伝えていたんですけれども、もっと正確な教えがあったっていうんです、ね、でそれは何かと言いますと、アポロは ヨハネのバプテスマしか知らなかったって言うんですね。ヨハネのバプテスマっていうのはこういう教えです。キリストがもう間もなく来られる、だから悔い改めてこの方を受け入れる準備をしなさいっていうメッセージです。でその受け入れる準備、悔い改めの象徴として水をバプテスマを受けていたわけなんですね。でこれ正確です、その通りですよね。けれども福音書にはもっと突っ込んだ話があるわけです。イエス様がメシアとしての、この奇跡とか印を行われた後に十字架にかかって、そして3日目によみがえって天に昇られて、そして聖霊を弟子たちに注がれたという、注がれるということが書いてありますけれども、そこまでの話ですよ。そこまでの話をこのアクラとプリスキラがしたわけなんですね。これは何かと言いますと、神様の国が近づいているよっていうことだけではなくて、その神様の国の霊的な現実があなたのただ中にありますよということであります。聖霊をいただくことによってイエス様ご自身があなた方のうちに住んでくださいますよということなんですね。ですからこれがもっと正確な話なわけです。でその話を聞いてアポロがコリントに行くんですね。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けたとあります。コリントの教会がですね、大いに助けられたわけです。パウロの宣教によって教会ができたわけですけども、アポロの奉仕によって成長したわけですね。そこでコリント人への第一の手紙でパウロが、私は植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長をさせたのは神ですって書いてます。このように不思議だと思いませんか、パウロはアクラとプリスキラをですね、エペソに置いたわけなんです。もちろんエペソにおいての宣教というのも眼中にあったかもしれませんけども、そこで神様はアポロという人物を導いたわけなんです。そしてアポロはまだ本当の意味でイエス申請していませんでした。けれどもアポロとプリスキラの伝道によってアポロがイエス様を受け入れて、そして本当の意味でイエス様に出会ってですね、そして今までの聖書の素晴らしい知識がありますから、それによってですね、すぐに伝道することができたわけです。指導者として働くことができたわけなんです。そしてコリントの人たちは パウロによってですよ、1年半以上ですよ、1年半以上教えを受けていただけではなくて、アポロによってさらに力づけられたという、ものすごい素晴らしい恵みを彼らは受けることができたんですね。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからであるとありますが、イエスがキリストであることを証明したとあります。25節にはどう書いてありますか。イエスについてって書いてます。イエスのことをか、イエスのことをっていうのが書いてます。これ全然違いますよね。イエスのことを話しているのか、それともイエスを話しているのかっていうのは全然違います。知識はたくさんあっても、自分自身がその知識を体験として受け入れているかどうかということによって全然変わってくるわけです。イエス様を述べ伝えるというのはですね、自分自身がイエス様に出会っているからなんですね。それを、アポロはですね、こう体験してですね、今このようにイエスがキリストであること、イエスがメシアだということをですね、力強く述べ伝えたわけなんです。このようにしてコリントの教会が立て上げられたんですけれども、パウロはこのコリントの教会にいくつかの手紙を出しています。でそのうちの2通が新約聖書に載っているわけなんです。聖書になりました。
そしてその聖書を読むと、その手紙を読むと、コリントの教会は問題だらけだったということを知ります、分裂が起こってました。分派が起こって、そしてこう知識によって高慢になっていたということが書いてあり、偶像崇拝とか不貧困とかいろいろな問題があったっていうんですね。でもですよ、それは何でかっていうと、ごめんなさい、それは何でかっていうと、まずコリントの町が本当にこう淫乱に満ちた町だったっていう、汚れていた町だったっていうことが言えますよね。だからこう申請してたんですけれども、こう影響がまだ取れてなかったっていうことが言えますよね。そしてもう一つは、アテネの町のすぐ近くだったということで、その人間の哲学というのが入ってきて影響してしまったというのが言えます。わかりますか。でこのような問題はあったんですが、けれども土台はしっかりしてたんですね。そしてこの第一のコリントビテの手紙で彼らが悔い改めてですね、第二のコリントの手紙を読むと、本当に彼らがパウロのすごい厳しい言葉を受け入れていたということを見ることができます。読むことができます。そこでパウロはこう言ってるんですね。第一のコリントビテの手紙の1章の4節ですけれども、ちょっと開いてみましょうか。第一のコリントビテの手紙の1章の4節です。これがですね、パウロとまたアポロによってどのようにコリントの人たちがなってたかということが書いてあります。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。この現れって再臨のことですね。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。すごいと思いませんか。ものすごく彼らは成長というか豊かなものにされていたということです。でパウロはここまで強い確信を持つことができたほど土台がしっかりしていたんです。だからパウロは彼らの問題についてはっきりとそのままですね、伝えることができたんです。伝えることができないということはかわいそうなことなんです。それはまだ彼らがキリストにあって立っていないということを表しているわけですけれども、パウロは伝えることができたんです。ですから神イエス様が言われた私の民がたくさんいるっていうのは本当だったんですね。そしてコリントという町は、そのような不貧困と、この他のですね、この肉の行いに、こう満たされていた町であったのにかかわらず、神様はそこを選んでですね、ご自分の恵みの栄光をですね表してくださったんですよ、ね、そのような神様の働きがあるんだということをですね、私たちはまず自分たちの生活にまず当てはめてください。個人の生活に、自分はここはダメだというところは、実は神様は逆に選んでですね、はい、よし、私はそこから取り扱うよって、そしてあなたを豊かなものにするよとおっしゃってくださいます。そして神様、この教会においてです、これダメだっていうようなところからですね、神様がよし、私はそこから植えてですね水を注ぐよって、ですから私たちの周りにいてですね、あ、この人ダメだなっていう 人に対してですね、いや、そうじゃないよ、恐れるな、語り続けなさい、黙っていてはならない、この町には私の民がたくさんいるからだという言葉をですね、信じて、そして歩んでいてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの恵みの御業をコリントの町というところを通して見ることができました。あなたはこのようにして、パウロという人とアポロという人物を置いてくださったことを学ぶことができました。愛する天のお父様、私たちもキリストイエスにあってこのように植えられて固く立って成長していくことができますように助けてください。神様、そしてパウロがいろんな困難の中にありましたが、神様の不思議な導きを見ることができました。エペソにおいてもそうでした。アポロという人物がたまたま アクラとプリスキラに出会った。また アクラとプリスキラもたまたまパウロと出会いました。このようなあなたの導きというのが、私たちが、何をやっているのかわからないの時でさえも行っていてくださっていることを覚えて感謝いたします。神様どうぞ、私たちこの1週間あなたのその導きを仰ぎながら歩んでいくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。